はい、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントします。概要欄からぜひご登録ください。はい、ロシア、ウクライナが反撃しかけたということで、ロシアがまたね、攻撃にさらされて劣勢みたいなね、そんなメディア報道があるわけなんですけど、じゃあ一体どうなのかということなんですが、これからですね、ロシアを味方するあるものがあるということをですね、横森が解説しました。こちらの動画、ぜひご覧ください。はい、ウクライナ情勢の質問なんですが、欧米の最新の兵器をウクライナが手に入れて、ヘルソンを奪還しそうな勢いという報道も出ていますと、ウクライナの欧米の支援によってですね、ロシアが負けるということはありますでしょうかということですね。
はい、わかります。今、ロシア側の支配地域っていうのは、大体こんな感じなんだよね。はい、これもクリミアも含めて。この辺なんだけれど、これ、今ね、ここはちょっと取られそうなんだよね、ロシアが。すごく攻撃とか受けてて。うん、で、結構攻撃されてるんだよ、ウクライナからこうやってすごい。
はい。
攻撃されてて、やられそうじゃないのっていう。もうロシア劣勢のニュースばっかり出てるんだけど、大体ロシア劣勢のニュースを伝えてるところが ISW って言って、アメリカのね、戦略戦争研究所みたいなところなんだけど、はい、もうここのニュースばっかり聞いてると、もうロシア負けそうなんだっていう感じで。それで今、どんどんハイマースとかから、じゃんじゃん攻撃してるわけよ、こっち。
はい。
ね、クリミアにも攻撃されてるし、だから弾薬とか、そういうのがウクライナの攻撃によってやられちゃってるって言われてんだけど、ロシアはね、すごい味方がいるわけよ。
はい。
どういう味方かっていうとね、冬将軍っていうのがいる。
冬将軍。
これがすごいね、冬将軍。これね、冬将軍はいつ使うかなんだよ。
うん、
いつ使うかっていうのはね、そうだな、第二次世界大戦とか、ヒトラーがこうやって攻めてったよね。
はい。
その前も、フランスのナポレオンが攻めてったよね。
うん。
その時、やっつけたのが冬将軍なんだよ。
はい。
どうしたかっていうと、もう第二次世界大戦の時、やっぱりこれ、ウクライナ戦場だったんだけど、この辺でロシア戦ってたんだけど、結構負けてったわけよ。負けてって、一気に引いてったわけよ、ロシアが。はい。ね、一気に引いて、それでモスクワも逃げちゃったわけ。
うん、
そうすると、第二次世界大戦のモスクワの手前だったかな。とにかくこっちの方までドイツが攻めてきた、みんなが攻めてきた時に、冬将軍がこいつら攻めてきた連中をやっつけたかっていう。
うん、
で、これどういう戦略かっていうとね、はっきり言ってもロシアの人にね、ちょっと申し訳ないんだけど、種明かししちゃうとね、今ウクライナがここ攻めてきてるでしょ？
はい。
攻めて来させるわけ。ここに。もう駐留させるわけ。駐留させて、今ロシアこうやってガスが来てるんだよ。こうやってこっちの方まで来てんのよ。
はい。
で、こっちの方にも来てんだけど、このガスをここで止めちゃうの。ここまでで。
うん。
そうすると、この辺はあったかいね。こっちの方はあったかい。こっち、もう寒くなるわけ
だ。いや、ガスがないってことは、暖をどうやって取るかですよね。
ノルドストリーム止めたでしょ。
はい。
結局、ずっとガスくれてたわけよ。ロシアは、ウクライナに。これ止めちゃえばいいだけのことなの。そうすると国民とかそういうの言ってられないでしょ、ロシア。
はい。
だったら、ポーランドからもらえるって。リトアニアからウクライナガスもらえよ。
はい。
っていうことなのよ。ポーランドとか石炭とかで暖を取ったりするんだけど、石炭もなくって大変なのよ、もう。ドイツは大変。この冬、温度19度以上上げちゃいけないとかね。
うん。
死ぬじゃんって、19度寒いでしょ？だからこんなことを、今からもうガスとか供給線にするとか言ってんだから。で、これをやったらどうなるかっていうと、もう寒いから、ウクライナの方は。もうガスが来なくなった。だから国民どうするのっていう感じで。国民の場合はね、大体木があんのよ。木燃やしてなんとかなるんだけど、都市部とかは特にね、このヘルソンでもそうなんだけど、都市部っていうのは大体ガスなんだよ。
はい。
農村部の人たちは、なんとか自分の周りの木を燃やしてやればいいわけよ。で、ガス止めるっていう形をすることによって、もう、結構きついの来るんじゃない？だから、おそらくこの冬ね、もう今ね、ウクライナはまだマイナスにはなってないけど、気温10度ぐらいだよ。
ああ、結構寒いですね。
寒いよ。だから気温10度ぐらいになってるってことは、もうあと2週間もしたらマイナスになるから。
その世界でもうガス供給がなく、もう凍え死ぬっていう感じですよね。
ロシアはこれから冬将軍がもうすぐ出てくるから。そうするとね、最大限冬将軍を使おうと思ったら、もう9月後半から、もうずっと3月ぐらいまで冬将軍が出てくるわけよ。
はい。
6ヶ月あるよ。6ヶ月間ガスがなかったらどうなるの、うん、またさらにこのガス施設とかも全部破壊するでしょ、ミサイルで。もう一番やっぱり強いのは、あれだよね。これ今ポーランドだとか世界中のね、この傭兵が来てるわけよ、ウクライナに。この傭兵たちが戦ってんだけど、まあ戦えなくなるでしょっていうことよ。それで寒くなるとね、簡単なのよ、攻撃するにも。対象っていうものは大体固まってくるわけ、あったかいところに。
はい。
ね、これ赤外線で見ていくと全部見えるわけよ。あ、ここのところがあったかいそうだね、ここがあったかいそうだね、ここにいるねって。あったかいところだけ、わかるでしょ？ガスがなくなって寒いところであったかいところがあると、そこにいるなってわかる、うん。そこにミサイル撃てばいいわけよ。特に大きくあったかい軍人たちが集まってるみたいな、うん。そういうような攻撃もできるわけ。冬将軍っていうね、こういう味方がロシアにはいるからね。はっきり言ってウクライナがこれでロシアをやっつけるとかいうような甘い期待を持っているもう連中、多分痛い目に遭うよ。
なるほど。
そっか。もう正義が勝つとか、ウクライナ正義だとか言ってる連中は、もうとにかく、まあ、外れるよ。本当に。
まあだからもうね、ゼレンスキーが手打ちしないんですもんね。
手打ちしないですよ。昆虫なんだからさ、もうしょうがないからね。
戦争終わらすってことはできるにもかかわらず、いやもう奪い返すっていうようなことをやり続けているから、まあロシア制裁っていうのは終わんないし、そして反ロシアとやっているヨーロッパたちがいるんですけど、結局ガス止められてですね、ヨーロッパの方もそれで苦しめられるという結果になってるわけですよね。
特に冬になってこれノルドストリームをこれ止めたのは9月でしょ、この前で。本当に2、3日前で9月から止められてるんだよ、これ。分かる？完全にヨーロッパを潰すつもりよ。もう供給を止めるっていう、この予定でどう考えてもおかしくないでしょ。
凄まじいことが起きますね。
ヨーロッパの冬は本当に寒いから。
わかりました。だからね、まあ、この冬ですね、どう出てくるのか、それはですね、ロシアにはロシアの冬将軍というですね、切り札があるというお話ですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。